東京の片隅にあるごくごく普通のアパート、その名も美味しそう。そこに集いし、ちょっと変わった住民たちのお話。さてさて、今日はどんな話が聞けますかね。
カリリさん、
はい、
開けてくださいよ。
ちょっと待って。
え、どうしたんですか。
恥ずかしい格好してたから。
それは見たかったような見たくなかったような。
はい、
ただいま。
お帰り。
大変だよ、これからちょっと急いでいっぱい支度をしなくちゃいけないんだけど、
はい、
荷物まとめるの下手なんだよね。
え、夜逃げ。
うん、
いや、おい待て、
家賃を払えないので。
踏み倒しはあかん。
っていうのは冗談だけど、今週末から日光また行かなくちゃいけないんだけど、その足で九州じゃないや、山口まで行かなくちゃいけないから、そっちの荷物も持ちつつ荷物をまとめないといけないんだけど、
うん、
どうしたらいいの。
いや、どうしたらいいのって。
大丈夫ですよ、とりあえず自分の体とお金と、うん、あとチケットさえあればなんとかなりますから。
なるかな。いや、なんねえよ、仕事だっちゅうね。撮影機材と着替えと。
着替えいるの。
着替えいるだろう、やっぱり。
それは最悪コンビニでも買えますし。
ああ、まあね。と、まあパソコン一式、うん、どうしようって大変な状態です。
はい。
で、思い出したんだけど、日光行った時に太郎ちゃんが好きそうな写真をいっぱい撮ってきたのがあるんだよ。
ほう、
ちょっと見てこ
い。え、どれどれ。
1枚目は華厳の滝。この華厳の滝よく見たらさ、周りの滝の周りの石ってなんかすごくない？すごくないっていうのも変だけど、なんかよくよく見るとこういうのってあんまり見ないよなと思って。
おお。
いやー、華厳の滝はすごく面白いところなんですよ。
そうなの？
そうですよ。華厳の滝って確か、うん、あの、日本地質百選に選ばれてるんですよ。
え、そうなの？
え、ちょっと待って、日本の地質百選ってあんの？
はい、100選なんですけど、120個あります、すでに。
なんだそりゃ。名称とかじゃなくて、日本の名称とかそういうのだったらわかるけど、華厳の滝が地質100選なの？
あの、地質調査業協会とかいろんな関係各所が、あの、うん、連携して作り上げた100選があります。
へぇ、そんなのあんだ。
近いところだと他には筑波山、筑波山とか。
うん。
浅間山とかもなってますし。
浅間山って群馬の？
そうですね、群馬というか長野というか、
うん、あ、もうあそこ長野か。
軽井沢のあたりなんで、
うんうん、
どっちですかね。
お、鬼押し出しとかあるんでしょ。箱
根とかありますね。
そっか、地質って言ったらさ、鬼押し出しも鬼押し出しだっけ。
浅間山のですよね、
麓のなんか変竹林な岩がいっぱいあるところ。あっこも行ったことあるんだよ。あれ、写真今度、引っ張り出しとこよ。でね、その、地質百選で、選ばれてんだ、華厳の滝。
華厳の滝も選ばれてます。
どこに書いてあるのかな？見てみよう、今度。
ああ、現地には書いてあるかどうかわからないですね。
地質百選でググってみたら、なんかいろいろ出てくるんじゃない
の？ああ。
そういう教会があってとかさ。
え、それはなんで選ばれるの？
まあ、地質的に、あの、重要なところとかっていうのが選ばれますね。
へ、
うん、あの、国から天然記念物に指定されてるところとかもありますし。
それ地質のことで天然記念物なの？
はい。昭和新山とか。
へぇー。で、華厳の滝は何がすごいの？
華厳の滝はやっぱり中小節理が 綺麗なところがいいですね。
柱状節理ってなんじゃそれ。
柱状で、うん、節に理科の理って書くんですけど、
うん、
節理っていうのは、うん、あの地質学の用語で、うん、割れ目のことを言うんですね。
はいはいはい。
はいはい。
柱状に割れてるような構造ってい
う。うん。
それがここではよく見れるんですよ。
へえ。ああ、でも確かにあったあった。この滝のところもなんかあれだけど、その周りの辺でしょ？
そうですそうです。近いところでも結構綺麗に見えるのがありますよね。
この写真か。傘さして立ってる傘の上のあたりじゃない？
傘の上のところですね。
うんうんうんうん。
これよく見ると柱状というか筋みたいになってるじゃないですか。
綺麗に線になってんだよね。
そうですね。でこれがあの断面見ると六角形になってるんですよ。うん、
あ六角形なのこれ？
六角形になってます、ね。ほとんどのものは。
あそうなの。
であの蜂の巣みたいな構造ってわかります？
うんうん、
あれ六角形じゃないですか。
うん、
ああいう感じでびっしり入って割れ目が入ってるんですよ。
へえ。え、何それは、この柱状節理って言われるものはみんな六角形なの？
そうですね。
三角形とか四角形とかないの？
三角形、四角形はないですね。たまに、それは、綺麗な六角形じゃないんで、
うんうん、
六角形がたくさんある中に四角形のやつがあったりとか、
三
角形に見えたりするようなのがあったりとかっていうのはあるんですけど、
うん、
基本的には六角形なんですよ。
へえ、なんで？
これがまた、この謎を解いてる人はいろいろいるんですけど、これができるのって、
うん、
この岩石そもそも火成岩って言われていて、
うん、
マグマが固まってできたものなんですね。
ほうほうほう
ほう。火山のところにあるんですけど、
うん、
これは一応神聖岩になるのかな。で、熱いじゃないですか、マグマって。
うん、
ドロドロしてて。
うん、
はい、
それが、冷えて固まるときって、
うん、
外側から冷えて固まるんですね。
はいはい。
で、その冷えて固まるときに、
うん、
冷えると体積がちっちゃくなるんで、割れ目ができちゃうんですよ。
うん、冷えると、うん、そうだね。
その割れ目がこれなんですね。
なんか、言ってることはわかるんだけど、その、冷えて固まって小さくなったときのひび割れがこれ、って言われてもなんかこの写真を見てどうやって冷えて固まってどうなったんだろうっていうのは分かんないね。
これ六角形になってる面があるじゃないですか。
うんうん。
それのどっちかが冷えて固まり始めた端なんですよ。
冷えて固まり始めた始まった場所ってこと？
冷えて固まり始めた表面が六角形に見えるんですよ。でそっからまっすぐ柱のように下の方に降りていく。
ほうほうほうほう。
冬の田んぼとかって見たことあります？
冬の田んぼあるよ。
水抜いた後、干からびていくと、
うん、
だんだん割れ目ができた
りする。ああ、できるできる。はいはいはい。
原理はあれと一緒なんですよ。
ほうほうほうほう。
あれも結構六角形というか、そういう形のものが多いと思うんですよ。三角形のやつとかあんまりなかったんじゃないですか。
あ、そう言われたらそうかもしれない。あんまり気にしてなかったけど。うんうん。あ、そういうことか。
あれが、
う
ん、あれが奥まで続いたものっていうか、あれの横が長いやつですよね。柱状になってる。
はいはいはい。
それがこれなんですよ。
え、要はその田んぼで例えるとさ、この六角形の面が田んぼの一番上の表面じゃない？
はい、そうですそうです。
で、この柱状っていうことは地下の方にずっとその割れ目が綺麗にまっすぐに入ってってるってこと？
そうですそうです。冷えて固まると、だんだんだんだん奥の方も固まっていくじゃないですか。それがそのまんま柱になって繋がっていってるんですよ。
だってこれすごい、なんて言うんだろう。その、六角形の面から見たときに、垂直方向ってすごい長いよ。
うん。
で、綺麗に。
マグマですからね。
綺麗に直線だったよ。
割れ目なんで、一回割れちゃうと、そのまま繋がっていくんですよ、やっぱり。
ああ、そういうことか。
あ、綺麗に繋がるんですよ。
へぇ。
ただ、なかなか、あんまりないんですけどね。
あ、そうなの？
綺麗、こんだけ綺麗に見えるところって、あんまりないんですよ。ただ、華厳の滝が選ばれてるのもそうですし。
ああ、百選に。
そ 他にあるっていうと、東尋坊とか、綺麗に見えるとしたらそこら辺ですね。
へぇー。あ、じゃあこれは結構貴重なんだ。
そうです、そうです。教科書的にもいい絵柄なんですよ。
へぇ
ー。これだって言ったら、結構わかりやすい写真なんで。
もう綺麗に、あれだもんね、縦に線が入ってるような感じだもんね。
うん。
そうなんです。
うん、
しかも下からも覗けるじゃないですか。
あ、そっか。その断面がね。
そう
です。じゃあ今度行ったら断面撮ってこよう。
そうね、
六角形になってるかどうか。
いや、なるほどね。結構貴重なんだ、これ。いや、これはもっとちゃんと撮ってくるべきだったね。行った時に気にはなったんだけどさ。
でもこの撮ってきた写真も結構いいアングルで撮ってるんじゃないのこれ。
いや、てかね、ほんとね、この写真写ってる人がね、先生なのよ。
あ、そうなの？
だから、あんまりその、こう前にズカズカ撮ってて、そこを撮ってる場合じゃないっていうかな。立場上。
ま、そうだよね。
それをじっくり狙って撮ってるの。
仕事中ですもんね。
まずいなっていうので、でもこれは押さえときたいっていうので、向こう見てる隙にパシャッと撮ったんだと思う。もうちょっとずいぶん前だからあれだけど、確かでもそんなんだ。こう気にはなってたんだよ。すごい綺麗で線が出てたからね。
うん、
じゃあそこはぜひ学生の人に、うん、これは地質的にすごいんだよとか言いながら写真を撮ればきっと誰も咎めないと。
うん、そうね。てかそういうのを教えてあげるのは。教えてあげられることがあったら教えてあげてっていうのは、ね、言われてるから、今度それ言ってみよう。柱状節理ね。柱状節理。大丈夫かな覚えたかな現地行って忘れてたり
して。覚えました。
なんだっけ、太郎ちゃんとか言って。
柱状は覚え、まあ、柱状だからね。あれだけど、節理を忘れそうな気がするね。なるほどね。結構貴重なあれなのね。まあでもあれだよね。子供たちによく見ていてもらった方がいいよね。これどっかで習うの、うん、こんなの。
柱状節理はなかなか習わないですね。大学入って専門課程に行けば習うんですけど、もちろん。
あ、そうなんだ。これ中学とか高校ではないの？
高校の地学を取れば習うと思います。
高校で地学なんてあんの？
高校で地学をやってるところはほとんどないですね。
ないんだ。あっても良さそうだけどね。
私が通ってた高校はなかったですし、
うん、
同じ市内で地学を開校してる高校は一校もありませんでした。
へー。それ受けれるとこはあるの？
地学の教育に熱心な県とかっていうのはたまにあるんですよ。
へー、例えば。
鹿児島とか熊本とか。
ああ、はいはい。
そこら辺では、地学を学べると、うん、高校もあります。
へえ。あ、でも全国的に少ないんだ。そうだね、俺も。
ないですね。
そうだよね。俺行ってたとこもそんなのなかったもんな。
地学は、授業はできるけれど、うん、開校してないっていうところも多いです。塾校の人数が足りないとか。やっぱりみんな選ばないんですよね。地学を選んじゃうと、
うん、
大学入試の時に、うん、地学で受けられるところっていうのがなかなかないんですよ。
ああ、そうかそうかそうか。なかなかないっていうことはゼロでもないの？
ゼロではないですけど、
うん、
普通の理学部では地学で受けることはできないと思います。し、もちろん文系でも、要するにセンター試験と、国立二次とか、そんな感じに今なってるんですけど、今。
うんうん、
入試制度が、
うん。
で、二次試験の時は、普通はみんな自分の専門科目で受けるんですよ。
うん、
文系の人が理科を受けることってほとんどないですし、
うん、
理系の人は物理学科に進むんだったら物理を受けますし、
うん、
で受けるとなるとセンター試験で地学を取るもんなんですけど、
うん、
私たちの年代まではセンター試験の地学の時間は物理と重なってたので、
うん、
センター試験の地学が使える大学がそもそも少ないのに、
うん、
わざわざ地学を取ることはなく物理を取ればどこの大学でも入れるって。
ああ、なるほどね。
そりゃみんな受けませんよね。
そうか。 なんか中学でも聞かないもんね。
あのすごい話しましょうか。地球科学を勉強してて、あの大学の時にそういう地質学を学ぶ学科に入ったんですけど、高校の時に地学をあの受講していた人が1割にも満たない、専門でそれを大学で学ぼうと思って入ってきてるのに、地学受講していた人ってほとんどいなかったです。
っていうかそれは環境的になかったっていうことなの？
そうですね。ほとんどの人は地学を受講することができない状態でしたね。
でもその地学をやりたい人はじゃあもう大学行ってやるしかないような感じなのかな？
やるか、高校の時に頑張って探すかですね。でも探して入ったところで受講しても、あの開校人数に達しなかったため本年度はあの開校しないとかって言われたりもしますし。
でもそもそもその選択肢として高校のあれでなかったらその地学っていうもの自体知らないまま俺たちみたいに来ちゃう人の方が多いんだろうね。
中学が最後っていう人が結構いたり。
でも中学で地学なんてない、あるえ、ないでしょ。
ない。
やりました、やりました。一応やりました。
え、ない。
火山の噴火とかやりましたから、ちゃんと。
あ、そんなんはあったね。え、それ何の時間にやんだ？理科？
理科ですよ。
ああ。
理科で。一応、岩石が火成岩と新成岩、火山岩と新成岩があって、これにはなんか花崗岩とか玄武岩とかがありますよっていうぐらいまでやるんですよ。
それは覚えてがあるね。ああでもそこ止まりになっちゃうよね。
その辺だけチラッと。
それが最後ですね、多分。
っていうかそういう地質学っていうものがあって、それを専攻しようとかそういうあれがないよね、きっと。知らないから。
そうですね。
知っててさ、いやこれは俺違うとかっていう。のとまた違うような気がするんだよね。全く知らないからさ、もう選択の中にないっていうか、そういう状態なんだよ。
多分理学部で選ぶと、まあ高校で習える物理に行こうか、科学に行こうか、生物に行こうかぐらい。
ああ、そうね、そういう意
味。もう一つが出てこない
ですよね。大きく分けて何？え、物理、科学？
理学部は物理、科学、生物、地学、数学。
あ、そんなが地学ってやっぱあるんだ。
一応はあります。ただ、やってる大学が、まあでもそれでも大学になると結構多いですけどね。
もう結構学部増えるもんね。
あの、地学科がなくても、あの、物理学科の中にあったり、科学科の中にあったりはします。
でもそれそもそも知らなかったらあれだよね。その選択する人がいな、増えないよね。で、結局、高校で開校されず、どんどんなんか悪循環な感じがするね。
そうなんですよ。
うん。
あの、唯一、うちの学科の希望者が増えるのは、その、前々年に、火山が噴火するか、地震があるか、そういうのがあると増えるんですけど、そういうふうに身近なところで何かあるとかっていうのがないと、多分。
なるほどね。そうか。そういう何かがあった時に、興味が出てきて、それを学べるものってなんだろうって調べたりするから、選ばれたりする。以上。
自力で、独学で地学を勉強しようとして、挫折して辞める人もいるんですけどね。
そうなんだ。
独学だと難しいですからね。
まあでも高校とかでないとちょっと広がらない感じだよね。そんな状況なんだ。よくでもやったね。
やりましたよ。
ね。
独学で地学勉強して地学で受験しましたよ。
あ、そうなの？受験の時に地学を取ってんの？
センター試験では取ってないですけど、
二
次試験の時に地学で受けて取ってますね。
そうなんだ。え、でも高校の時にはなかったんでしょ？
なかったですね。
よくやったね。
自力でどうにかしました。 ていうか、もともと、好きだったんですよ。父親もそうですし。
そうなのか。
結構、NHK スペシャル1946億年、46億年生命の秘密かなんか、そんな感じの、毛利さんか誰かが、司会やってた、番組があったんですけど、ああいうのとか、結構見せられたりとかしましたからね。
そうなんだ。お父さんもその実質やってた人なの？
父親の時は高校の時に開校してたんですよ。
へー、あったんだ。
で、物理、化学、生物、地学と教科書並べてみたら、地学が一番薄かったんで選んだらしいんですよ。
なるほどね。教科書
一応受講してるらしいんですよ。
あー、そうか。そういう影響もあってっていうのはあるんだ。でもそうでもなかったらなんかね、興味はあってもそこを突き詰めようとかそういうあれにならないかもしれない。なかなかね。
うん。
珍しい人種なんじゃないの、タラちゃん。
うちの学科に来る人はみんな珍しい人種だと思いますけど。
やっぱり変わり者なんだ。
言っちゃなんですけど。
変わり者なんだ。
よりにもよって理学部でここの学校を選ぶかっていう。
でもやっぱりでもそれを専攻していくと行き着くとこはどんなあれになるの？
どんなというと、
どんな職業というか。
一番多いのは教職員で、次が公務員ですかね。銀行員ってのもありましたね。まあ、要するに専門職はほとんどないっていう。
あ、ないんだ。そしたらやっぱり、そういう講座、開講しないのもうなずけるよね。
そうですね。先が見当たらないですからね。一応専門職としては、石油会社とか。
ああ、はいはいはい。
あとは地質コンサルって呼ばれてますけど、まあ、建物とか建てる前に、地質調査をしたりする人や、ダムとか作る前に地質調査を
する人。ああ、結構あるじゃん。そしたら。そうでもないの？
業界自体が縮小傾向にあります。
おー、
なかなか新規公共事業が今少ないですね。
あー、そっか。
ダムも道路もあんまり作らないってことになってますから。
あー。でも、それこそさ、3月の地震なんか関係して、新しいものを作るとかっていうのもあるだろうけど、その、今の状態の、地震関係とかは？
地震関係で言うと、確かに。
防災的なこととかにもなんか使えそうな感じがするけど、そうでもないの？
防災関係で地質系の人は確かに必要なんですけれど、
うん。
うん。
その前段階の、大学に入ってくる人が少なくなっていて、大学でも地質学系の、学科にいるけれど、地質学ではないものを勉強して卒業する人とかも結構いたりして。で、地質系専門の会社に入る人も少なくなっていて、結構人材が不足してるみたいですね。
そしたら需要はあるってことなの？
ただ、もう一つ問題があって、世間からあんまり必要とされてないっていう。なんか防災ってみんな言うんですけど、明らかに地質学も重要なはずなんですけど、みんななんか、行き着く先が地質学じゃなかったりして。
あ、そうなの？
需要あるはずなんですけどね。結構、土木地質学、工学部の人とか、がやったりとか、あと GIS って呼ばれて、地理空間情報の人がやったりとか、その中に地質学も混ざるべきなんですけれど、
そうだよね。なんか、なんとなく漠然としたイメージだけど、そういう人がやらないとっていう感じがするんだけどね。まあそういう人だけじゃないんだろうけど、そういう人はあんまりじゃあ、そこに入っていけてない感じなの？
一応入ってはいますけれどもね、やっぱり、先輩とかにはすごい人がいますから。
なんか防災とかでなんか必要な感じがするけど、そうでも、なんか、違うんだ。なんかよくわかんないね。
うん。
そうなんですよね。需要があるんですけど、あんまり人は必要とされてないっていう。
あれ、需要があるのに人が出演されてない
って。おかしいですよね。しかも、一時の需要なんですよ。
うん。例えば今回みたいに地震があって、しばらく
はみんな防災って呼ぶんですけど、だんだんみんな忘れてくるんですよね。
うん、うん、うんうん。
で、なんかそれよりももっと重要なことが先にやらなきゃいけないことがあるよな、とかって言い出して、
うん、
こう忘れ去られていくって、一回需要が少なくなると、
うん、
人がいらなくなるんで、そこでみんな解雇しちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
で、突然必要になるんで、人が足りないっていう。
ああ、そういう感じなのか。
でした需要がないのが問題ですよね。
でもなんかそれで水、なんて言うんだろう、その、高校の窓口が、狭まってしまって大学も狭まってしまってみたいなって、そういう人がどんどん減ってっちゃうと、本当になんかそういうところの研究が進まなかったり、何かあった時に対応ができなかったりっていう風になっていかないのかね。
そうですね、研究者も育たないですしね。でやっぱり受け止める側も、
うん、
なかなか受け止めにくいというか、
うん、
防災マップ入って渡されて、
うん、
それしっかり理解できる人っていうのがなかなかいないですよね。
いや、防災マップ自体が俺ちゃんと見たことないんだけど、どんなもんなの？
各自治体によってちょっと違ったりするんですけど、
うん、
地図上にここが危険とかって書いてあったり、
うん、
あとは避難場所はここですとかって書いてあったりするようなものが多いですね。
はいはいはい。それは中学レベルの勉強、まあ圧倒的に多いのは中学生の内容までっていう人が多いわけじゃない。その人が見て理解できないの？
例えば、まあ地図で赤い部分とか書いてあったら、
うん、
ここが危険な場所なんだなとかって、
うんうん、
でその危険な場所にいるときは逃げなきゃいけないんだなとか、
うんうん、
あと逃げるときはこの避難所に逃げればいいんだなとかっていうのは分かるとは思うんですよ、
うん、
でも防災マップって、
うん、
なんていうかある一つの結果なんですね、
うんうんうん、
例えばそれ以外の結果が起きることっていうのもやっぱりあるんですよ。
その何かの結果を想定して作ったマップであって、それと違う想定されてないことが起きた時にはそのマップが意味をなさなくなるってこと？
そうですね。例えば津波の防災マップとかだと、
うん、
何メートルの津波が来るかとかっていうのがやっぱり想定されてるんですね、うん、
あ、はいはいはい。
でその想定だと何メートルの津波だとだいたいここら辺までは浸水するから、
うん、
でじゃあこの場所に避難所があれば大丈夫だよねとかっていう感じに作られてるんですけど、
うんうん、
それよりも大きい津波が来ちゃったりしたら、
うん、
これは気象庁とかが津波警報とかで何メートルぐらいの津波が来る想定になってますとか、
はいはいはい、
いうのが地震の後とかに流れたりするんですけど、
うん、
それ聞けばどれぐらい来るかっても分かるんですけど、
うん、
それがもし自分の市町村とかが作ってる防災マップの想定よりも大きいものだったとしたら、
うん、
その避難所に逃げても、
うん、
浸水しちゃうかもしれないんですよね、
うんうんうん、
としたらもっと高台に逃げなきゃいけないとか、
うん、
もっと遠くに逃げなきゃいけない、
うん、
例えば川の近くは津波が遡上してきちゃうんで危ないからもうちょっと川から離れた高台を探さなきゃいけない。
はいはいはい。
そんなことで、
うん、
中学レベルで防災マップ入って渡されたら、
うん、
多分考えないですよね。
あ、
避難所って書いてあるんだからって、うん、
そこに逃げろみたいな感じで
終
わっちゃうだろうね、
うん、ね、思いが至らないかもしれない ね、そういうとこはね。
今回の東北の津波でもやっぱり避難所でも津波で、
うん、
浸水しちゃってるところとかもやっぱりあるんですよね。
ね、そういうニュースも結構あったよね、うん、避難所自体がもうダメになっちゃったとこもあるし、避難所をなんかあれだよね、避難所に一回逃げてでもちょっとやばそうだからって気がついた人がそこから先にもう一段上がって助かったっていう話もあったよね。
やっぱりそういう人たちってやっぱりそれなりに防災とかに興味があるから、
うん、
防災無線とかもちゃんと聞くし、
うん、
津波警報の何メートルの津波が来そうなのかとかっていうところまで聞くんですよね。
うんうんうんうん、
津波が来そうだって終わりじゃないんですよ。
はいはいはいはい。
洪水の時とかだって、やっぱり洪水が起きそうだじゃなくて、
うん、
何ミリ以上の雨が降ってるから、うん、そろそろ危ないなとかっていうのが分かったりとかっていう、そういう人は、やっぱり防災に興味がある人とかですよね。
それは何、中学じゃなくて、例えば高校で開校高校が、まあ、減ってるとは言ってたけど、高校レベルのもし授業をみんなが受けてたとしたら、そういうとこに意識が行く人が増えるってこと。
例えば海沿いの地域ならもちろん高校の地学でやっぱり津波とかは重点的に教えるでしょうし、もし内陸のところで津波が来ないところだったら、まあ、津波については一般的な、あ、津波があったらすぐに逃げろとか、そういうレベルから津波がどうして起きるのかとかっていうところまでしか教えないかもしれないですけど、その代わりに崖崩れとか、近くに川があったら洪水とか、そういう風なのがどういう風にして起こるか、どう起きたらどういう風になるのかとかっていうのはやっぱり地学の時間じゃないと教えられないですよね。
ああ、なるほどね。で、やっぱりそういう授業っていうのはもっと増やしてってもいいっていうか、増やさないといけない感じなんだ。
自分の地域でどんな災害が起こるかっていうのが分かってる人ってあんまりいないんじゃないですかね。
まあそうだろうね。まあ上の人はその津波とかそういうのはあるだろうけど、どこまで理解してあれしてるかっていうのが分かんないもんね。
うん。必要ですよね、やっぱり。
実は住んでるところが川が洪水した時には浸水する場所だったとか、知らずに住んでる可能性とかってあるんですよね。
そうそうそう。それで思い出した。
どうなんだろうって結構思うもん。
ほら、今回台風でさ、和歌山県、奈良県大変なことになってるじゃない。あれで、俺が、前何年かこう、行ってた熊野の、レースがあって、そこで、その、泊まらせてもらってた宿がさ、川、本流と支流とあって、その間ぐらいなんだけど、川から距離すごいあるんだよ。その本流と支流に挟まれてるから、まあ、中州っちゃ中州みたいな感じなんだけど、本流からしたら1キロぐらい離れてるし、支流からでも何百メートルって離れてるんだけど、ちょっと高くなってるのね。結構その間田んぼがずっとあって、そこから坂道を何十メートルか登るぐらいな感じなんで、ちょっと高台なイメージがあった場所なんだけど、そこの宿がもう屋根しか見えない状態まで浸水してて、うわ、こんなになっちゃうんだって。でも俺らはもう全然そこの宿は心配してなかったっていうかさ、全然大丈夫な、
そうなるとは思ってなかったっていうことですよね。
全然大丈夫な場所だろうっていうふうに思ってたのがそんなになってて、ちょっとびっくりしたんだよね。やっぱりそういうのが、例えばもうちょっとその中学レベルからもう一段階だか二段階だかわかんないけど、もうちょっと深く勉強してたら、あそこもやばいかもって心配できてたかもしれないってことなんだ。
そうですね。やっぱり自分が住んでる地域で何が起こるかなとかっていうのに興味が持てるようになるんじゃないかなっていうのは思うんですよ。全くそんなの習わないから興味もないのかもしれないですし。
ああ、そうね。まあなんかそのニュースとかで見た時に、まあ興味がないっていうよりも、どういう風でとか、今回の東北のやつだと津波がね、湾の方で先の方までこう津波がこう幅が狭まっていくからどんどん奥に入っていくんだみたいな解説とかを聞いて、ああなるほどみたいな感じはしたけど、そういう場所に住んでるから奥の方まで波が来るぞっていう意識があそこら辺の人たちがあったかどうかっていうのもあるし、自分自身は全然そんなとこまで思いも至ってなかったっていう感じがしたからね。
あと他の地域のものを見ても他の地域のものだと思って、自分の地域に鑑みない、
はいはいはい、
そんなこともあったりするんですよ、
うん、
でも自分の行ってる高校とかで学んだら自分の地域の話とかってやっぱり先生もすると思うんですよ、
まあ、そうだろうね、
この地域では昔こんなことがあったんだよとか、 昔こんなことがあったってことは、うん、また起こるかもしれないねって、これはこういうメカニズムで起きてるんだよとかっていう話までしてくれれば、
うん、
そしたら、それはその地域のことなのか自分にすごく関係のあることだっていうふうに認識するんじゃないかなっていう。
うん、なるほどね。じゃあもう今すごく危うい状態なんだ。
なんか、テレビの向こう側で起きてることだって思ってる人も結構いるんじゃないかなって思ってるんですよね。
じゃあやっぱりもうもっとみんなが地質学を学んで、それぞれが意識を持ってなんかしていないと危ういっていう。っていうか、そういう教育環境みたいなのができていかないと、同じことを繰り返しちゃうかもしれないってことだもんね。
そうですよね。
じゃあもう、まあでも中学でもう少ししっかりやろうっていう動きが出てるっていうことは、そこら辺期待したいところだね。
うん、そうですね。うん、まあ中学生でもやっぱりこういうところは危険だよとか、
うんうん、
そういうのぐらいは普通に教えられますし、
うん、
中学で理解できる範囲でメカニズムとかもやっぱり教えられると思いますし、
うん、
それがせめてあれば、高校でもうちょっとそれについてやりたいっていう人も出てくるかもしれない
です。あ、そうだね。まあ、そこら辺でより深く学べる機会があると興味を持つ人も増えるだろうからね。
その中でこのメカニズムはまだ分かってないとかっていうものがあったりしたら、
うん、
俺が解明してやるっていう人が出てきてくれれば、
うんうん、
大学まで来てもらえますし。
うんうん。つうか、地質学偉いんだね。
ね。
役に立つんだね。
結構身近なところにも関係はしてくるんですよ。
柱状節理って何の役に立つんだろうと思ってたけど、
柱状節理も節理に沿って割れてるんで節理に沿って落ちてきますね、奴らは。
あ、そうか。そういう危険を避けることができるわけね、そういうことを知っていれば。でもあれ見たら誰でも避けそうだけどね。
まあ近寄らないやね。
まあ、落石そうだなってのは見た目でわかりますよね。
まあでもあれだね、実質もっとみんなが勉強しないといけないあれなんだね。多くの人に学んでもらわないといけないわけだね。
そうですね。
実質ちょっと実質偉いじゃん。変わり者がなんかすごい人になってきてるよ少し。
でも最終的に変わり者で済まされるとこうなんかショックな。まあ、みんなが変わり者になってくれれば変わり者じゃなくなりますからね。
あ、それを願ってるのか。
みんなが変人になればいいんですよ。
そしたら自分が変人じゃないからみんなを変人にしようと。
いやでも結構ね、身近なところにもいろいろありますしね。自分たちが立ってる地面の話ですから、
うん、いやまあそうか、そう言われたらそうだね。そこがどうなってるのか知らなかったら結構危ういことなんだよね。っていうかそういう意識を、うん、至らない人がいっぱいな状態っていうのはやっぱ良くないよね。多くの人がそこら辺知った上で何かしていかないとっていうところだね。
今はなんかみんなコンクリートの上に立ってると思ってる人も多いですからね。
ああ、そうね。なんかなんだっけな、前に聞いた話は子供がそのアスファルトの下に土があるっていうのを知らないっていう話を聞いたことがある。
でも土が見れるところ少ないですもんね、都心だと。
うん、アスファルト、
みんなコンクリートとかアスファルトばっかりで、
だからもうずーっと下の方までアスファルトがあると思ってる子が多いらしいよ。
ほんとコンクリートとかアスファルトって地面のすっごい薄いところですからね。
そうだよね。その中学の海底がうまくいい方向に進んで多くの人が地質変人になってくれることを願って、私はバームクーヘン食べてきます。
バームクーヘンはいいですよ。地層になっていて。
そういうオチ。
おやすみなさい。
おやすみ。今回の地層いかがでしたでしょうか。専門的な知識を持っていれば防災時にも役に立つ、とても大切なことだと思います。ぜひとも地学を学べる環境になってほしいですね。この番組、おいしそうのメールアドレスができました。おいしそうではおいしいお店の情報やご意見ご感想をお待ちしております。 おいしそう @p-scramble.jp バックナンバーページに書いてありますので、お待ちしております。なお、ツイッターでハッシュタグを作ってくださった方がいらっしゃいます。番組で公式採用したいと思います。#014SOU ぜひ使ってみてください。次回、おいしそう。スイーツなお話、ぜひお聞きくださいね。それではまたこの管理人室でお会いしましょう。